はい、グツイのじいちゃんもわからんラディオエクスペリエンス第31回ですね。この放送では私元エンジニアで現就労支援員のグツイがわからんもわからんとはっきり言いましょうと、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための知識や技術、ツール、考え方などを私の実体験を交えて紹介しています。今回のテーマはですね、人生を変える4つの方法人生を変える4つのステップ、というテーマで、あと4つの方法じゃない、人生を変える4つのステップがわからんというテーマで、なんかむちゃくちゃだな人生を変える方法がわからんというテーマでお送りしますめちゃくちゃ言い出しましたねもうカットしませんので、はい。というわけで、人生を変える方法を4つのステップで紹介していきます。はい。ちょっとね、考えながら言ってるんでね、ちょっと右往左往するかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。結論から言いますと、まずは自分を大切にしましょう。1ですね、1、自分を大切にしましょう。で、2、自己理解をしましょう。自分が何をしたら満足できるのか、何を生きがいに、何を人生の目的にできるかっていうことを、知りましょう。自己理解をするっていうことですね。で、3、勉強しましょうという、これは別に何も机に向かって本を読むとかじゃなくて、 YouTube とか今ラジオとかでいっぱい有益な情報ありますんで、それを空き時間になんか家事しながらとか運転しながらとかでもいいです。片手間でいいってね、聞きながら勉強しましょうということですね。で、4つ目、最後、勉強をして知識を入れたら何か一つでもいいんで実用、行動しましょう。4つ目は行動しましょうってことですね。3つ目で勉強して知識だけでやっぱり満足してしまう人多いんで、そうするとやっぱりね、いろんなことこうしたらいいですよ、こうしたらダメですよっていうことがいろいろ言われるんですよ。ラジオとかね、 YouTube とかのビジネス系というか自己啓発系とかでも。でそうするとなんか一体何やっていいのわからん、何が正解なんだみたいになるんで、自分に合う方法を見つけるようにしましょうっていうことですね。なんか大体今言いたいこと言ったんですけど、もともとのこの、なんでこれを思ったかっていうと、そもそも私が、前職エンジニア時代に、くすぶってたというか、ずっとモヤモヤしてたって、自分がやりたいことが分からずに、何かしら好きなことをやってるんだけども、なんかモヤモヤするとか、その、なんていうか、自分を出せないというか、自分のことを大切にできない、1個目ですね、自分のことを大切にできてなかったんですよね。で、そういう環境だったんで、当然自分のことも分かってないし、で、どうやったらいいかっていうのも、なんかその終盤ではね、勉強とかしてましたけど、いろいろね、YouTube 聞いたりとか、本読んだりっていうのをしてたんですけど、結局それを行動に移せてなかったんですね。で、やっと行動を移せて、今があるんで、それだけ、今回の分だけで言えば、私のひょっとしたらサンプル数1だけなのかもしれないんですけどね、多分この方法は、誰にでも当てはまるというか、間違ってないと思うんでですね、もし今、生き方にモヤモヤしてる人がいたら、ぜひ、これに習って、試しにやってみてください。合わなかったら合わないでいいと思います、この何て言うんですかね、この4つ目のその行動するっていうところ、自分に行動してみてやってみないと、その取り入れた知識とかを試してみないと自分に合ってるかどうか分かんないんですよね。これ第何回かで言った普通が分からんっていうテーマであったと思うんですけど、世界ゆるスポーツ協会の澤田智弘さんが出してるガチガチの世界を緩めるっていう中で出てきたんですけど、自分に合う普通をどんどんインストールしていこう、誰かと触れ合うというかコミュニケーションとか話したりする、出会った時にまずその人の普通は何なのか、それをお互い知っていくことをまずは目標にしようと。いきなりね、その人になんかその人の普通を何て言うんですかね、踏み外すというか、その人の普通じゃないことを、その人にとっての普通じゃないことをしてしまうと失礼じゃないかとか、ダメなんじゃないかとかね、怯えるんじゃなくて、まずは普通、その人にとっての普通は何なのかっていうのを興味を持ってこう知ってみると。でそれが自分にも合いそうだったら自分にインストールしていったらいいし、それはちょっと自分に合わないなと思ったら それインストールしなきゃいいんですよね、うん、そういう感じで、まあなんだっけ、ちょっと脱線しましたね脱線というかちょっと先に言ってしまったまあまあそうそうそうそうそう、そう行動してみないと分かんないということで、まあそうそう思い出して、元ネタはですね、そのまあ最近職場でいろいろなことがあってですね、うん、まあ私はその元エンジニアのところから環境変わって、まあ職場のね、あの人数もかなり少ない、10人未満なんでですね、あのかなりだから、まあ、忙しいといえば忙しい、現時点でそこまであのなんていうんですか、その一日中ずっとなんかこうせかせか働かなきゃいけないっていう状態ではないんですけど、まあそこそこに結構忙しいと、うん、あのその代わりなんか主体的にこう忙しいというか、なんていうか、自分でこうできることがある、私にできることがある、私じゃないとできないことがあるっていうのがすごいあって楽しいんですよね、すごい。でそういう環境に変われたんで、まあ、もちろん自分のことを大切にはできるし、あのなんだっけ、2つ目、あ、そうそう、自己理解、自己理解はそもそもまあ転職前にやったんで、あの自己理解って言ってるのは、私が言うのは自己理解メソッドで、あの世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう八木仁平さんという方が、書いてた本に習ってやったんですけど、もうこれがね、もうともかくよくて、まあ、自分が何をしたいのかがやっぱり分かってないと、その多分ね、なんでしょうね、こう自分の良さを見つけられないというか、まあ、自分にうまく合わなくて、でもなんかあの給料をもらうためには我慢してやらなきゃいけないみたいなって、自分を大切にできなくなるんですよ。だから自分を大切にしなきゃいけないんだけども、あのやっぱりその環境によって、あの自分がやってることが自分に合わないとか、それでも無理にこう無理してなんかこうごまかしてやってたりすると、自分を大切にできないと思うんですね、うん、で自分を大切にできないと、なんかこうなんか不満ばっかり募るというか、結局、まあ、日本人的でいうとこう自己犠牲というか、自分をこう下げてというか、で相手のことばっかり立てて、でふとした瞬間にもう自分がすごい無理をしててしんどいっていう感じになるんですよね。でどっかでそれが爆発してみたいになるんですよ。で多分それを変えるには、まあ、まずは自分のことを大切にしよう。ただしそれはあの自分だけを大切にして、あの相手を、他者をあの年上ろとか言うわけじゃなくて、アサーティブですね、アサーションですね、アサーションというのがあの日本にはない言葉なんですけど、何回も今まで出てきましたが、私の話の中で、あの自分も相手も大切にするっていう概念ですね、うん、で日本語にこの言葉がないんで、このもうカタカナでアサーションとかアサーティブっていう言葉になってるんですよね、うん、でこれはあのここでもあのこのポッドキャスト配信してる私のブログサイトのページであの参考のところに載せておきますので、漫画で優しくわかるアサーションっていうのを載せておきますので、あのぜひ興味のある人は見ておいてください。で自分を大切にできたら、さっきの、2つ目に言った自己理解ですよね、八木仁平氏の、これもあのリンク載せておきますのでぜひ見ておいてください。でそれでつまり自分の好きなことが分かって、好きなことっていうのは分野ですね、好きな分野、あの何でしょう、まあ私だったらコーヒーだったり、まあ何でしょう、漫画とかアニメとか、バイクとか、そういう分野ですよね。で、得意なこと、得意なことは、まあ、動詞で表されるんですけど、まあ、自分が苦労しなくてもできることですね。私の場合だったらこういうふうにあの、まあ、誰かにこう、まあ、分かりやすく伝えるというか、こうスラスラと話すっていうのが結構得意なんですけど、あるいはその相手に合わせてこう理解度っていうか、うん、分かりやすくこう話すことができる。例えばあの 言語優位の方ですごく話すとか言葉が得意な人に対しては多分ペラペラペラって普通に喋ると思うんですけど、まあ、あんまりそれが言われてもわからない人にはゆっくりと、まあ、分かりやすい言葉を選んで伝えるっていうことができます。まあ、そういう特性があったからこそ私は就労支援員になってるんですけども、うん、まあ、いろいろあるけど、まあ、とりあえずかで、もう一個が一番大事な価値観ですね。大事なこと、どういう、価値に基づいて生きる、まあ、どういうことを選んで どういう道を選んだらいいかっていうのがその価値観によって、まあ、分かるんで、まあ、私だったら、まあ、一番上の方には、オリジナリティ、独創性ですね。私のオリジナルなことをやって、でその上にワクワクするっていうのがあるんですけど、でそれが私自身に向いてると、それが私の生きがいになってる、人生の目的になってるんですけど、でそれを他者に向ける、つまり誰かにその人のオリジナルを出してワクワクしてもらうっていうのが私の、まあ、仕事の目的みたいになってるんですね。まあ、だからそう、もう一回言いますけど、私は就労支援になってるっていうことなんですけど、それが分かった上で転職したので、ものすごくなんかもうぴったりハマってる気がするんですよね。うん、まあ、加えていろいろ付随して、あのなんかすごい役に立ててよかったなって思うことはいっぱいあるんですけども、それを置いといて、じゃあこの2つ目の自己理解をするっていうのが分かった上で、そうそう、で、まあ、この時点でね、言い忘れた、さっきの好きなこと、得意なこと、大事なことの3つが重なってるところのことをやれば、それがあなたの人生の、まあ、まあ、転職というか、やりたい、本当にやりたいことであって、うん、それを仕事にすると、もう知らぬ間に勉強というかね、知りたくてどんどん向上していくし、生きがいもあるし、まあ、そういうことになります。ただ一番最初に見つかった、その時で一回やって自己理解ミスをやって見つかるのはあくまで仮説なんで、まあ、それをまあ、行動してみないといけないんですよね。実際にやってみるって、まあ、これ4つ目に飛んで4つ目に行くんですけど、まあ、それを、まあ、行動すればいいんですけど、しつつ3つ目に挙げてる勉強していくってことですね。まあね、ドラマとかね、まあ、あるいは私もアニメ好きですけど、Amazon プライムとかでよく見てますけど、一回見出したら止まらない感じのいっぱい見てますけど、ばっかり見るんじゃなくて、例えばその、まあ、私の職場でもその3時までの訓練時間が終わった後にちょっと掃除するんですよね。だいたいもう時間は、まあ、決めてというか、もうちゃちゃっとやりたいんで、だらだらやってもしゃあないんでですね、もう綺麗だったらもう綺麗なところは飛ばして、まあ、汚れてるところだけもやってみるっていう感じで、でもその時間ももったいないんで、ワイヤレスイヤホンを耳に当てて、YouTube なり、まあ、ボイシーなりを聞いて、まあ、学んでるっていう感じですね。だいたい私が聞いてるのはボイシーの場合は、池早大学で終わったっけ、ボイシーの方も池田隼人さんですねとか、キングコングの西野亮廣さんとか、周平さん、あ、これは池早さんの、友達の方ですね。借金ブロガーで有名な、周平さんですね。あとはモンテッソーリ教師の昭恵先生、モンテッソーリ子育てラジオだったかな、あとはチキリンさん、タイトルが忘れましたとか、まあまあもろもろ、いろいろ聞いてます。やっぱり勉強になるんで、これ全部を試してるかどうかって言われると、うわ難しいなって思うんですけど、まあ手に入れた知識はこうやって私のラジオで実際に使えそうだし、皆さんにもどうぞって進めてるわけですね。まあ、これをまあある意味行動と言ってもいいかな、まあ、アウトプットということですね。行動っていうかね、実際行動もいいんでしょうけど、うん、YouTube だとちなみに、まあ、小成社長とか、学ぶさん、あとはそう、池早大学もあるし、あと何だろうあとはちょっと忘れましたけど、まあ、かなり勉強になる動画が、もう動画やラジオがもう無料で山ほど聞けるんで、気になったものはもう片っ端から後でビルに保存しておいて、でまとめてみたり、まあ、たまに普段私バイクで通勤してるんですけど、車で通勤する時もあるんで、雨の時とかね、その時はダウンロードしておいて、 YouTube プレミアムになってないとダウンロードできないですけどね、 YouTube プレミアムにしといて、そのために YouTube プレミアムが入ったら月1000円ぐらいでしたっけ、うん、でダウンロードして車の中で流しながら聞いてます。もう1000円、月1000円の価値を絶対あると思います。で まあ、そうやって手に入れた知識をちょっとずつ何か、あ、これは使えそうだなっていう、うん、のを試していくっていう、まあ、それ合わなかったら合わなかったでもしゃあないかなってね、ちょっとでもできる、ちょっと、まあ、毎回やるのは難しいけど、なんかこれはすごい良さそうだなって思ったら、まあ、それを習慣化していけばいいんですよね。習慣化っていうのは 今4つの項目の中には入ってないんですけど、あのいきなりその行動するときにこう無理難題というかね、こうレベルの高いことをいきなりやろうとしても挫折していかなくなるんで、そのハードルを下げて、どんなメンタルでもというか、どんなコンディションでもそれだけは1日にこれぐらいできるっていうのを決めておいて、それをやっていくと。で、それを1週間だか2週間だかやってみて、あ、なんかこれちょっともう飽きたなと思ったら、さらにレベルアップしていくっていう、それでどんどん向上していくって感じですね。あのいきなりうまくやって、まあ、できる時もあるんですけど、それやるとね、一回うまくいって満足してしまって、ね、あ、してしまって向上できなくなるんですよね、うん、もう私独学でやったあのギターとかピアノとか結構そんな感じなんですけど、最近ピアノやってないから、もう電子ピアノも友達に譲ってあのやって弾いてないんですね。ギターも実家にあって、そろそろ持ってこようかと思ってますけど、というわけで最近ウクレレやってますね。はい、余談でした。というわけで、今回は、人生を変える方法がわからんというテーマで、お送りしました。復習しますと、一つ目が、自分を大切にすること、アサーティブになるということですね。で、二つ目が自己理解をすること、何をしたら自分が、幸せになるっていうことですね。生き生きできるのかっていうことを見つけましょう。八木仁平氏の自己理解メソッドを、やって見つけましょうということです。で、3つ目が、知識を勉強しましょうということですね。YouTube なり Voicy なり、まあ、ラジオアプリなんでもポッドキャストも何でもいいんですけど、あの本でもいいんですけどね、あのちゃんと勉強して、あの、まあ、こういう心の持ちようであったりとか、まあ、これだけはやらない方がいいよみたいなのは、まあ、多分誰に対しても当てはまるんで、まあ、メンタリスト DAIGO さんとかもね、かなりあのやっぱメタデータというか、統計的に出してるんで、あのかなり商標としては、うん、信頼度が高いですよね、うん、まあ、日本人とか、あるいはそれが私個人に当てはまるかどうか分かんないんで、だからこそそれを4つ目行動して試していくっていう感じですか。で、これをまあ常にやっていくと、うん、あのね、たまにその休憩することも大事ですけど、あの基本的にこの辺はあの抑えておいて日々を生きていくと人生好転するんじゃないかなということで話してみました。全部大体、うん、大体こうリンクというか、あのサンプル参考にしたところは挙げてあるんで、あの またこれの続編が思いついたら撮ってみようと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぶついでした。あれ切れない。